医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
本日は子育ての強い味方、エンゼル110番についてお話を伺います。お話を伺いますのは、森永乳業グループの森乳コミュニケーション株式会社、エンゼル110番でチーフをしていらっしゃいます、為貝恵子さんです。為貝さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
為貝さんがご所属をされている森乳コミュニケーション株式会社は、森永乳業グループのお客様対応業務を主に行っていらっしゃいます。で、そのお客様対応の一つでもあるエンゼル110番は、核家族化の急増で子育ての環境が大きく変わった社会背景を受けて、子育てに奮闘しているお母さんたちのお役に立ちたいなという思いから、何かできないかというところから、その後1975年の5月に無料の育児相談窓口として開設されました。で、昨年の4月からフリーダイヤル化もされまして、で、今年の5月で40周年を迎える、長い年月にわたって子育てを応援しているこういった事業になるんですけれども、現在のこのエンゼル110番ですね、利用状況っていうのはどのような感じになっているんでしょうか。
はい、昨年の年間の相談件数が約1万2000件ということで、1日平均約40件だったんですけれども、はい、年明けぐらいから件数がちょっと伸びてきておりまして、はい、今だいたい1日50件ぐらい入ってます、はい、で、今日は本当に84件入りまして、
はい、
で、全員も呆然自失状態というかで、何を受けたかもよく思い出せないみたいな、はい、形になっています。ま、昨年4月からフリーダイヤル化したっていうことの効果が今出てきているのかなというふうにも思いますし、はい、ちょっとエンゼル110番でウェブサイトも運営してるんですけれども、はい、そちらのビュー数も今非常に上がってきているので、まあ、フリーダイヤルとウェブサイトで非常にいい相乗効果を生んだのかなというふうに思っています。
はい、特に今少子化など、はい、未曽有の少子高齢化みたいな形でよくニュースでは取り上げられるんですけれども、個人的に今の感想なんですけれども、非常に多くの方が利用されてるんだなと感じました。はい、で、例えばそのエンゼル110番を利用される方の年齢分布などはどのような感じになってるんでしょうか。
はい、お母さんからの電話っていうのが多いんですけれども、はい、開設した1975年は8割が30歳以下だったんですね、
はい、
それが2002年を境に30歳以上のご相談が半数を超えるようになっていまして、はい、厚生労働省の方で出しているウィザーの年齢であるとか、はい、そういった統計よりも早く晩餐化が進んできているなというふうに感じています。
例えば最近ですと、こうイクメンとか子育てに積極的なお父さんのこととかも取り上げられますけれども、ね、男性の方のご相談などもあったりするんでしょうか。
はい、数としては少ないんですけれども、はい、2004年はお父さんからの相談が 0.6% だったんですけれども、はい、昨年2014年は 1.4% というふうに倍以上になってますので、はい、お父さんもかなり積極的にご利用いただいてるなというふうには思います、
はい、
結構会社で今昼休み中みたいな感じで
空き時間を使って、
はい、外から携帯で電話してるなっていう雰囲気のお父さんとかいらっしゃいますよね、
なるほど。例えばそのお母さんからのご相談とお父さんからのご相談と内容っていうのは差があったりされるんでしょうか。
昔はすごくお父さんってこうミルクの例えば成分で何が何パーセントで何がとかね、数値にこだわるというかそういうところが多かったんですけれども、はい、だんだんお母さんとあんまり相談内容が変わらなくなってきて、最近ではちょっとお父さんのメンタルっていうような、はい、自分もこれだけ頑張って手伝ってるつもりなんだけどなんか理解されないみたいな、はい、ちょっとメンタル系の、はい、ご相談も入るようになってますね。
お父さんの頑張りが伝わらないっていうところなんでしょうかね。
そうそう、はい、
そうです ですか。はい。で、今ちょっとそのメンタルというのお話も出ましたけれども、例えばご相談される内容などの特徴などを伺えればと思うんですが。
はい。開設当初から40年が変わっていないのは、食生活の相談が一番多いということなんですね。はい、で、授乳であるとか、離乳食のことであるとか、もうちょっと大きくなると、好き嫌いとかね、食べないっていうのも多くなるんですけれども、はい、やはりお子さんって小さい時ってしつけとかいうことよりも、やっぱり食べさせて、どれだけ育てていくのかっていうようなね、
はい、
ところが、ウェイトが高いので、食生活が多いんだとは思います。
はい。
あと、エンゼルの場合は、森永乳業がやってるわけなんですけれども、はい、森永のミルクを使ってないお母さんでも、母乳だけのお母さんでも、はい、他社のミルクをお使いになってるお母さんでも、もう、分け隔てなく、平等に、ご相談を受けてますので、
はい、
もう本当に母乳でやっていて、ちょっとしこりができちゃったけどどうしようとか、はい、完全母乳で今までやってきて、保育園入るのに哺乳瓶使えなくてどうしようとか、そういうようなお母さんたちのご相談も受けています。
なるほど。そうすると、森永さんだから森永さん使ってないけどみたいな心配はご無用ということ で、
ね、
皆さん安心してご相談できる
で、ね、ということですね。はい、森永の製品はね、他にもいろいろあるので、末長く、はい、どこかで、使ってくださいみたいな感じでいますけどね。
はい、ありがとうございます。
最近では先ほどちょっとメンタルっていうパパのメンタルっていうお話が出ましたけれども、はい、そういったどちらかというと人間関係であったりとか子どもとの関係であったり、あと自分自身の気持ちであったりという、そういう相談っていうのが、やはり増えてきてるというふうには思います。
はい、
はい、ちょっと前にね、産後クライシスなんていう言葉もいろいろ取り上げられてましたけれども、はい、産後うつっていうことについても、産後うつ自体は昔からいろいろ言われてはきたんですけれども、お母様自身が隠さないですよね。も
う
受診歴とか、お薬を飲んでることも隠さないで、はい、割と最初からもうこういう、私は妊娠する前に強迫性障害があってとか、で今こういう状態なんですとか、そういうのお話も割とさらっとされることが多いですね。
直にその自分で声でお互いにこう、面と向かってるわけではないんですけれども、ちょっと顔が見えるに近い状態でご相談できる、安心感があってそういうお話もできるっていうのがちょっとあるんでしょうかね。
そうですね。あとは生の声のやり取りっていったところでね、はい、声から体温を感じてくる、で声からいろんな気配を感じるっていったところで、はい、安心感があるんだとも思いますし、あとエンゼル110番の場合は匿名で全然構いませんっていうところがありますので、はい、はい、今お聞きしている情報っていうのは相談のために必要なお子さんの、はい、お誕生日であるとか、大きいお子さんだとそこまで聞かないこともありますし、性別であるとか、大難子であるとか、そういうようなところで、あとは他の方と区別するために下のお名前だけ、フルネームではお聞きしないで、下のお名前、それも嫌だったらもう頭持ちでも何でも結構ですっていうことでお話伺ってますから、そこら辺でちょっとね、知ってる人には言えないとかいうようなことも話せるっていう強みがあるのかなって思いますね。
なるほど、ありがとうございます。で、例えばこう、さまざまな相談が寄せられるエンゼル110番なんですけれども、エンゼル110番に関わっているからこそこういうことを大事なんだよねみたいな、こうちょっとお伝えしたいメッセージがありましたら伺えるとありがたいんですけれども。
はい、特に子育て中の方、どっちかというとお母様に向けてということなんですけれども、はい、まず子育てには正解はないということですね。はい、で、やはり子どももお母さんも一人一人違ってますし、兄弟であっても上の子と下の子では個性も全然違ってきますから、当然違う個性を持っている子に対する子育てっていうのも違って当然だと思うんですね。
はい、
だからこれでなければいけないというような考え方はあまりしない方がいいんじゃないかなと思いますし、あと情報、今本当にインターネットとかでたくさん情報があるんですけれども、そのインターネットの情報に振り回されて不安になってしまうというお母様とても多いんですね。 だから例えば発達障害って調べてくればこういろんな項目が出てきて、でその項目を見ているとなんとなく当てはまるように思えてしまうんですよね、ですごく心配になって電話をくださると。でもそういう項目や情報で子どもを判断するんじゃなくて、目の前にいる子どもが自分とコミュニケーションを取れているのかとか、こうニコニコ笑ったりとか表情が豊かなのかとかね、そういう子どもを見てほしいというのが2点目です。で3点目は数字よりもやはりお母さんの五感を大切にしてほしい。よくあるご相談としてね、室温は何度が最適ですか、衣類は今何枚ですかとか、
なるほど、
はい、お風呂は何分何度で入れたらよろしいですかというようなね、そういう数字を求められる方いらっしゃるんですけれども、やはりそれよりもお母さんが子供がこう暑がってないかとか、背中に手入れて汗かいてれば暑がってるし、ね、背中が冷たければ寒いし、
はい、
そういうような実際のこう感覚ですよね、お母さんの感覚を大事にしていただきたいなと思います。で、4点目がいい加減は良い加減ということで、ほどほどを心がけて、なんかいい加減っていうとね、なんか悪いことのように聞こえますけれども、もともとは良い加減、良いさじ具合ということで、やはりきちきちと求めずにね、ある程度ゆとりを持って、ハンドルでもそうですよね、遊びゆとりの部分がないと運転ってしづらいっていうかできないですよね、そういうような形でほどほどを心がけていただきたいということと、まあ時には諦めも肝心、泣いてしまったらね、泣き止ませようと躍起になるんではなくて、あ、今日は泣きたい気分なのね、そういう日もあるよねぐらいの諦めていくっていうことも子育てでは大事なことだと思います。あと、ネガティブな言葉をポジティブに言い換えて、うちの子はなんでこんなに暗いのかしら、なんでこんなに落ち着きがないのかしらって思うんではなくて、はい、まあうちの子って暗いのねじゃなくて落ち着いてるわね、物事に集中できるのね、コツコツとしているのね、で落ち着きがないじゃなくて、活発なのね、好奇心があふれてるのね、っていうふうなポジティブに言い換えることで、お子さんの欠点が逆にプラス面に捉えられるようになると思います、はい、であと褒め上手は育て上手ということで、まあ先ほどイクメンっていうのもありましたけれども、パパも子供も褒めて伸ばそうというのが、はい、
のパパのハンドリングのママ次第、
そうそう、ママ次第でね、はい、で最後にやはり一人で悩まないで、悩んだ時は誰かに相談をしてほしいということですね、はい、以上でございます。
はい、ありがとうございます。不安になると、はい、ついつい他の方と比べてそれに近づけなきゃいけないとちょっとガチガチになってしまう方もいらっしゃると思うので、はい、先ほど言ったいい加減っていうのは、非常にいいのかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。それでは最後にですね、エンゼル110番の月経時間ですとか、その他何かご紹介できることがありましたら伺いたいんですけれども、
はい、エンゼル110番の受付時間は、月曜から土曜までの午前10時から午後2時までになります。日曜祝日と年末年始はお休みいただいてます。でご相談の対象は、妊娠中から小学校入られる前までのお子さんが対象ということで、先ほどねお父さんお母さんというお話しさせていただきましたけれども、おじいちゃんおばあちゃんからもお孫さんのことでお電話いただくこともございます。で他にエンゼル110番のウェブサイトもございまして、こちらの方で、よくあるご相談ということで Q&A も載せておりますし、あとじいじばあばの部屋ということで、おじいちゃまおばあちゃま向けの Q&A のところであるとか、パパ応援コーナーですとか、
そうですか、
はい、いろいろ載せておりますので、そちらの方もエンゼル110番あるいは電話相談、育児相談というふうに検索していただくとすぐ出てくると思いますので、はい、ご覧いただければと思います。
はい、ありがとうございます。本日はちょっと様々なお話を伺ったんですけれども、ウェブサイトも含めましていろいろな情報があり、なおかつ本当に強い味方なんだなということが分かりました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
医療ジャーナル。来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。